やアリスさん寒いねー。さ
寒いですな。
寒いですな。いや大寒波でしたっけ。
え、そうなの。
あ、アリスさん、あのボリュームちょっとごめんに、調整するわ、はいはい、よ 150% ぐらい、はい、さあ、
え、でかい。
いや、じゃあ、ごあのちっちゃかったからこっちで上げました。
お
お、はい、まずは、
からか、
そう、こんばんは、さくらさん、こんばんは、毎度でございます。まずはアバントからタイトルゴールまで2周後、篠森千佳さんもこんばんは、毎度でございます。いや寒いね。いや寒いです、寒いですよ。そう、なんか急に冷えたよね、大寒波。
大寒波
なの。いや大寒波かどうかは分かんないですけど、その寒波が急にやってきて、とっても寒々しい、寒い、寒いで、寒いが寒いで寒すぎる、はい、
なんだと。
そう、いやー、さーむ、大寒波、大寒波じゃないんですか。ちょっと皆さんのところどうなんでしょう。みんなのところ寒い、寒い。お、こんばんは、秋は短いね。その秋どころか一瞬で冬が来たような、そんな気がするんですけど。元主人さんもいらっしゃいませ、こんばんは。寒ない、ほんと。お、上子葵さん、北海道では雪が積もるという、早すぎる。あ、そうそうそう、あの何でしたっけね、初雪とかもすでにいろんな地域で観測されてるみたいですよ。
おお、今日のその格好は寒いからですか。
うん、そう、今日はね、ちょっとあったかい、あの格好にし、冬のエイチャルです。
僕も冬装備しなきゃ。
冬のエイチャルです、はい。X さんが大寒波筆頭の東京です。5度か。5度は寒いな。
部屋の温度は13度、まだまだポカポカです。
いや私もあの今寒くてね、あの、うん、今あの着る毛布にさ、
うん、
着る毛布に、うん、USB 接続の電熱パッドを装備してるんですよ。
うんうん、
ね、で、まあ、配信前
にそれでつけるときって、
はい、
どうやってついてるの。
あ、いや、あの USB 刺してその先にねスイッチがついてるんですよ。
そうだけど、うん、そのパッドを服とかにどうやってつけるの。
ああ、ね、マジックテープです。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、あのマジックテープの、なんでしたっけ、どっちがメスかオスか分かんないですけど、衣類側にメスつけてパッド側にオスつけてみたいな感じの、どっちがメスかオスか
分
かんない。
衣類側は多分ループの方で、
あ、ね、外して使うこともあるから衣類側の方に俺ふかふかのをつけてる。
うんうん、それだと思う、
はい。で、パッド側にチクチクする方をつけてます。
うん、
それで、マジックテープで貼り付けといて、外に出るときは外行きのジャケットにバリバリバリって剥がしてバリッペチってつけてみたいな感じでね、やってたりしております。そう、それでね、その何でしたっけ、トイレ行くときとかにさ、USB、 今はそのバッテリーからも給電できるんですけど、普通のコンセントの USB のやつから給電してるんですけどね。で、さあ、トイレ、まあ、配信前にお手洗いとかに行くときに、そのトイレに、うん、出撃、トイレに出ていくときに、その線外すじゃないですか。
うん、うん、
もうそれでもアンビリカブルケーブル切断みたいな感じで、この体温が維持されるのあと何分みたいな感じの脳内の中でのこうシミュレーションしながらダッシュでトイレに行ってました。はい、ザカルさんこんばんは、毎度でございます。ブレスさんもどうやらですね、こんばんは。こちらは電気毛布活用中、いいですね。電気毛布は、いや最近電気代とかがね、めちゃめちゃ電気代ガス代光熱費がくっそ高くなってますから。
いやでもね、
はい、
エアコンとかつけるよりも電気毛布の方が格安ですか、ね、
そうです、それそうでしょ、電気毛布格安、うん、あと USB の電熱パッドなんかもねすごい安いはず、うん、
はず
です、はい。まあ、そんな感じでですね、アリスさんもとても寒、アリスさんも寒々しい、寒いですか、うん、
ちょっとだけ寒い、
ちょっとだけ寒い、はい、
まだ13度だからポカポカのはず。
13度でポカポカか、いやー寒いな、うん、
ちょっとだけ。
ちょっとだけ。
ひんやり。
ひんやり。はい。まあ、そんなこんなでですね、そう、トイレに行くときに、わざわざそのね、アンビリカブルケーブルを切断して、それをバッテリーに付け直していくのもめんどくさいですか。
あれアンビリカルケーブルで合ってる？
アンビリカルケーブルか。アンビリカルケーブル、アンビリカブルケーブルってなんか文字数多いな。
なんか聞き心地が変だなと思って。
アンビリカルケーブルですね。
うん。
そう、まあ、これに関しては別に何でしたっけ、うん、エヴァの用語だけではなくて、普通に何でしたっけ、無人潜水艇とかに電気とか信号を供給する電線に使われてたりとか、
うん、
あとその何でしたっけ。海底ケーブルの別名だったりとか、命綱のことなんかもアンビリカルケーブルっていうらしいです。
うん、
まあ、そんな感じでですね、そうアンビリカルケーブル切断みたいなこと、え、残り体温1時間何秒とかっていうのを脳内で計算しながら、トイレにダッシュで駆け込んで行くっていうね、そういうことを、してたりもしてるわけではございますが、
うん、
いやまあこれを装備してたらね、やっぱりあったかかったりしますんでね、皆さん、電気毛布、電気座布団おすすめでございますんでね、ぜひぜひ、試してみてください。というわけで始めていきましょう。レイブンズナイト、今日は第何回放送だ、そういう時は掲示板をチェックすれば OK ですね。レイブンズナイト何回放送かから分かんない時は掲示板をチェック、今日は第781回放送でございます、うん、さあ楽しんでいきましょう。レイブンズナイト、レッツイグニッション。ポチッとな。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。思いっきり噛みそうになった。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、寒いギャグを飛ばすことはないようにしたいラジオ番組です。メインパーソナリティ私、自称変態バーチャルレイバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスラデムだよ。
この2人でお送りします、寒さに負けないラジオにしていきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、改めましてこんばんは、毎度でございます。上子葵さんも、外は10度、部屋は19度、なお暖房はつけてないぞ。相当10度とかっていうのも相当やばいですね。外だけ
19度とかすごいね。
外19度、相当やばいですね。外だけ、
いやいや、部屋の中が19度ってあったかいじゃない。
外だけに。
え？
はい、早速寒いギャグを、
寒いな。
寒いギャグを、いや言ってしまいましたが、寒いギャグを言わないラジオ番組としながらということですね。さあ、泉さんもエチャルさんもアリスさんこんばんは、泉さんもこんばんは、いらっしゃいませんまいどでございます。いやこんなわけでですね、もう急激に冷えましたよね。なんだこれっていうレベルでですね、いや本当になんだこれっていうレベルで寒かったと思うんですが、そう、今日のお題を早速紹介していきたいと思います。今日のお題はね、そんな寒い日にぴったりのお題でございます。はい、こちら、じゃじゃんと、本日のお題、寒いのでいってみたいと思います。皆さん防寒対策してますか？寒い時には何食べますか？最近さ、
うん、
なんかラーメンスナック買ったんですよ、
うん、
ベビースターラーメン的なやつの、うんうん、ピーナッツが入ってるやつ、ラーメンスナックっていうのがあって、
うん、
これをね買ったんですが、
が
これね、別に辛口とかさ、なんかね、辛い系の表示とか一切されてなかったんですが、
うん、
いざ食べてみるとめちゃめちゃ辛かったんですよ。
おお、
そう、うわ、これカレーでね、めっちゃなんて言ったらいいんだろう、 カキピーとかをちょっと強力にしたようなその唐辛子的な辛さのやつですね。だってあの辛これ冬にちょうどいいなって思ったのもつかの間はい、私意外とね香辛料に敏感でございまして、食べた瞬間にね体温が上がると同時に頭の上から汗が噴き出してきまして、
うん、
でそれをね、防止するためにお水を飲んで、あかんこれ逆に寒なるって思ってるんですねはい、ボリボリ食べるのを控えた今日このものでございます。そう、寒い時にね辛いものを食べて体を温めるっていうのは非常にいいことだと思うんですけど、私の場合は、ね、めっちゃ汗が出てくるのでね、でもそれをどうにかしないといけないっていうね、大問題がございます。まあその辛いものね、今その見て想像しただけでちょっと私の頭頂部からこう汗が染み出てくる感じではございますが、皆さんその辺
どういうことなんだ、
その辺あれは大丈夫でしょうか、寒いので風邪をひいてしまったとかね、うどん白鳥さんこんばんは、滝のように汗が出ましたか、そこまではいかない、そこまではいかない、いらっしゃいませ、タオルで拭けばなんとかなるぐらいの汗しか出なかったです。まあそんなことなんでですね、そう私辛いものは好きなんですけど、めちゃめちゃ香辛料に敏感でございまして、
うん、
そうすぐにね汗が出て吹き出てくるっていうそんな状態ですのでね、ちょっとそれはびっくりでしたね。普通にベビースターラーメンぐらいの辛さかなと思ったら意外と辛かってって感じですね。まあ、そういうこともありました。さあ皆さんこのね寒いので寒い時に食べるね、美味しい食べ物、まあ、うどん伯爵さんせっかく来ていただいたんですけど、寒い時に食べる熱々の醤油うどんは美味しいぞ。
醤油うどん、
醤油うどんです、はい、醤油うどんですね。うどんに七味入れないの、あうどんに七味入れますよ、うどんに七味入れます、入れますけど入れたら、汗が吹き出てきますのでです。
僕さ、
はい、
七味をね、
はい、
ラーメンとかに入れて食べるときに、
はいはいはい、
こうバーってかけて混ぜ混ぜとかじゃなくて、
はははは、
こうスプーンの上にこう麺乗せて、
はい、
それにバッてかけて、
はい、
一口ずつ食べるから、
はあはあはあ、
一口ずつかけちゃうから、
はい、
七味がすぐになくなっちゃう。
いやめちゃめちゃ体の中に七味取り込みますねそれ。
そうなの。
一人ですぐになくなるレベルはやばいですよ。
やばいよね。あんまり取りすぎちゃいけないと思うんで。
ちょっと私そのアリスさんの話を聞いたせいで頭頂部から汗が吹き出てきました。
なんで。いや、そんなに辛くないから
さ。そんなに辛くない、辛くなかったですか、よかったよかった、
辛くないから、はい、一口ずつにかけてるんだけど、
ほうほうほうほうほう、なるほどね、うん、
でも、あれってトンカツの辛さって、
うん、
口の中で辛いよりもまず唇が辛くなっちゃうと思うんです。
あ、いや、私唇は辛くならないな。
ならないの？
ならないですね。
スープとかに混ぜちゃうと辛くなくなるの、こう唇辛ってなんないの？
唇は辛くならない。てかあれだ、いや食べ方も違いかな、わかんない。
だから唇にはあんまつけたくないから、
はい、
プーンにこうかけてパクッ、
まあ、口内炎になってる時にはひいひい言うことはありますけど唇、あ、言うたらあれですよね、辛いものを食べてほらよく漫画とかアニメとかに表現になるさ、唇がたらこ唇になってひらひらヒリヒリしてるみたいな感覚ですよね。
そうそうそう、うん、
いや俺あれならないんですよ。
絶対辛いものってまず唇がダメになるからだと思うんだよ。
はいはいはいはいはい。
でも唇さえ乗り越えてしまえば、
はい、
いくらでも辛いものは食えるんじゃないかなって。
ああ、スープを飲んだ時唇辛くならない、いや辛く、唇はね辛く、私は辛くならないんですよ。
不思議だなそれ。いやでもね、唇だな。
なんだろう、本当にバチクソ辛い、いわゆるデスソース系のやつを食べたら、
うん、
喉が痛くなりますよ。喉辛くなります。
喉か。
そう。唇が辛 辛くなることがない。まあでもあんまりね、私の食べ方自体が唇にいろいろと接触してないなのからかもしれませんからね。お湯の化身さん、おっす、オラレイブン、お、こんばんは、毎度でございます、いらっしゃいませ。犬なのにレイブンから犬なのにカラス、なるほど。
いや、もしかしたら暗殺者的な感じで、
はい、なるほどね。そう、レイブンっていろんな意味がございますけどね。そう、そんな感じでですね、今日寒い時に辛いものを食べると体が温かくなるんですが、一時的なもの、汗がものすごい出てきて、その後体がめっちゃ冷えるっていう、ね、
うん、
そんな現象があったりしますが、いやでもね、なんだろう、なんでその辛いものの話を聞くだけで体から汗が出てくるのかって言いますと、まあ、ある意味条件反射なのかな。ほら、酸っぱいものの話を聞くとさ、口の中にこう唾液が出てくるのと同じ感覚なのかもしれない。そうなのでね、まあ、私はなんだろう、辛いものを思い出すとやっぱり汗出てきたりはしますね。まあ、あとはあれですね、胡椒とかの匂いを嗅ぐだけで汗が吹き出たりしますので、ですね。さあ、そんなこんなでですね、お、犬の化身さん、ほら、エルデンリング5周目突入、すー、5周目か、そろそろ難しくなってくるね、だいぶ難しくなってくるレベルだと思います。いやー、8周目行くとさ、安心するよ。8周目行くとさ、何でしたっけ、周回に抵抗がなくなるよ。
どういうこと？
そう、エルデンリングって、ラスボス倒して周回ってやると、まあ、いわゆる強くてニューゲームができるんですよ。
うん、
装備とか、レベルとかを維持したまま最初からスタートすることができるんですが、ちょっとずつ難易度が上がるっていうのがあるんですよね。で、その難易度の上昇が8周目でストップするんです、
うん、
そう、だからそれまでは、あー、次また難易度上がるんだ、今までより難しい、なんねんな、ちょっと嫌だなとかさ、
うん、
次の周回のボス強くなってるやつ倒せるかなみたいなことを考えちゃうんですけど、
うん、
まあ、8周目クリアしてしまったら、あー、まあまあ次の周回も一緒やなみたいな感じになって、
うん、
周回するのに抵抗がなくなるんですよ。そうそう、
麻痺してる、
そう、感覚が麻痺だから、周回数が低いときは、2周目行こうとしたら、あ、これ以上難易度上がるの嫌だなみたいなことをちょっとついつい考えてしまうんですが、
うんうん、
もう難易度これ以上上がらなくなったっていう場合は、もう何のためらいもなく、周回できるようになります。はい、そんなこんなでですね、そう、その何でしたっけ、今日無の境地に到達するまでにあと3周です。犬の化身さん、頑張ってください。あ、ちなみに私、何でしたっけ、8周目のデータを作るために、1周約2時間半ぐらいで、配信でやっておりました。はい、さあ、そんなこんなでですね、うどん伯爵さんは、胡椒を吸い込むとまるで漫画のように豪快なくしゃみをする。あー、でも、まあ、それはよくありますよね。胡椒もさ、胡椒によりません？
うん、
味塩胡椒とかだったらあんまりしないですけど、うん、ラーメン店とかに置いてあるほら、目の細かい胡椒ですね、ああいうんとかだとブエクションいっちゃいますよね。
うん、うん
うん、そう、そんな感じでですね、そう、私はすごい熱いものには、辛いものは好きです、辛いものはすごい好きなんですが、何しかね、少しでも辛いものを食べると、体温上昇というよりもその汗が出てくるのだけがね、どうしようもならない。
代謝がいいんだね。
多分ね、代謝がいいんでしょうね。
うん、いいことだね。代謝が丈夫そう。
代謝がいいのか、それともあれです。いわゆる香辛料的なのにすごい敏感なのかもしれないです。だって胡椒の匂い嗅ぐだけで汗が噴き出してくるんですよ。じわっと。そうですよ。で、しかもその吹き出る量っていうのが、なんだろう、あれ、飲食店とかに置いてるさ、
うん、
ナプキン的なやつあるじゃないですか、紙のね、
うん、
あれがもう完全にその拭いて濡れちゃってるのが分かるレベルで汗が出てくる、
うん、
ですです。だからタオルが必要になるレベルですね。そんな感じなのでね、はい、まあくしゃみだからまあいわゆる上反射でもね、昔はねそこまででもなかった気がするんですけどね、なんとなくその髪の毛が少なく、あ、いや髪の毛は少なくなってきてから感じやすくなったのか、いやどうなんでしょうね、この丸坊主にしてるからさ、
うん、
その頭皮の汗が拭き取りやすくなったっていうのはあるかもしれませんけど、
ああなるほど、
はい、そういったのはあるかもしれないですけどね、はい、というわけで本日のお題は、寒いのでっていうことでですね、その寒い時期に寒くなった時にあるもの、防寒対策、寒い時に美味しいものなどなど、いろいろと募集したいと思います。はい、
ミチェルさんさ、
はい、
毛糸の帽子とかかぶってる？
あ、毛糸の帽子とかはね、冬場とかは被りますよ。
そうだよね。
はい。
きっと被れば暖かくなるけど、
はい、
耳まで被ると暖かいよ。
まあ耳まで被りますよ。
うん、暖かいよ。
私ね、何でしたっけ、巨大ボンボンの毛糸の帽子を持ってるんですよ。
そうだった。
巨大ボンボンの毛糸の帽子、私の愛用してる。
あれ秘密兵器だった。
ね、秘密兵器。ね。あれどっかにね。画像あったな、どこだろう、
え、なんか巨大なボンボン帽子みたいなので検索するわ。
いや、あのね、私自身が持ってるやつを撮影してた記憶があるんですよ、
うん、
そう、あれね、どこに画像をしまってはったかなって思ってまして、そう、ぜひぜひ、いや昔のね、あれなのでね、写真なんでその画質は悪かったですけど、ね、
うん、
巨大ボンボンの、帽子、毛糸の帽子、どこかに置いてあったはずだ、どこかに置いてあったはずだ、だいぶねでかいんですよね、あれ。だいぶでかいんですよね。よっ、どこに置いてたっけ、こういうのをね見せたいときにね、その画像を消してないけど、見せられないっていうかさ、なんだったっけ、置いてる場所が分かんなくなるっていうのはね、ちょっとちゃんと画像を整理しておかないといけないですよね。昔の画像とかをね整理しておかないといけないと思ったりします。今日この頃でございます。巨大ボンボンはどこ行ったんだろうね。はい、エイチャルさん、八目一角、なんだとりゃ、ん、どういう意味だろう。サンタクロースどころじゃないです、何でしたっけね、そのボンボンがめっちゃでかいんですよね。とにかくでかいんですよね、あれ。どこで売ってたのかわからんレベルの、どこで売ってたかわからん、あれなんですよ、帽子なんですよ。
そう、エッチャーさん、ブリーチの話だよ。
まだらめ、ああ、どんなやつでしたっけ、
檜山さんが声やってる。
ブリーチ、檜山さんの声ってわかんねえわ。アニメ版は見てないですか。まだらめさん、ああ、オッケー、わかった。わかった、わかりました。いや、ブリーチはね、一応何でしたっけ、リアルタイムでジャンプで全部追っかけてました。そう、始まった時から最終回までは一応少年ジャンプを、ずっと追っかけてはいましたけど、アニメ版は見てないんですね。漫画版を見て、なるほどね、ワンパンマンの主人公みたいな感じの人ですよ。
ひどい。違うもん。
いや、見た目というかね、はい、まあ、マダナメさんは何でしたっけ、スキンヘッドですけど、私は坊主ですね。だからちょっと違うかな。
違うの？
剃ってない。
ゴブ狩りみたいなやつ？
ね、髪の毛は全部何ミリだったっけ？これ3ミリですね。
3ミリなの？
そう、3ミリで全部
ゴブ狩りじゃない。
ゴブ狩りじゃないです。3ミリです。
はい、じゃあすっごいザラザラしてんじゃない？触ったら。
まあ何でしたっけ髪の毛切った直後は ザラザラですよ。髪の毛切ったところはザラザラです。
おお。
うん、ですね。もうあれするの。で、普段は私基本的には帽子かぶってるんで、ですです。まあ、そんな感じでやってますんでね。まあ冬場の場合はね、あの髪の毛というか頭のね、対策とかもね、しないといけなかったりしますからね、大変だったりします。うん、はい。巨大ボンボンのね、画像はどっかに行きました。どっかに行ってしまいました。お、白ご飯さんこんばんは。毎度でございます。
いらっしゃいませ。
良い夜ですね。冷やご飯。あー、ご飯冷めちゃったね。
冷やご飯にはお茶漬けだね。
はい、ご飯冷めちゃったね。いや、何でしたっけ、有名なそのネットミームで、
うん、
チキン冷めちゃったねだったかな。はい、チキン冷めちゃったねっていうそのネットミームがあったりしますけどね、赤い白がね水戸ぐらいトゲトゲしてる。いや、それはさすがに、そこまではさすがにトゲ、全身トゲトゲはしてないですけどね。まあ何でしたっけ、チキン冷めちゃったっていうネットミームは、まあ、昔ね、その何でしたっけ、とあるね、あの VTuber さんが、まあクリスマス配信とかを、する予定だったかは分かんなかったんですけど、結局それがね、クリスマス配信がなくなっちゃったんですけど、で、それをね、クリスマス配信を楽しみにしてたそのリスナーさんが、まあ、あったかいチキンとかを用意してその画面の前で待ってて、でも結局なくてですね、そう、もう掲示板でチキン冷めちゃった、ボスみたいな感じの、
なんかすごく
めっちゃ切ねーみたいな、めっちゃ切ない、このね、このチキン冷めちゃったっていうのがものすごいね、切ないっていうことでですね、そう、何でしたっけ、まあ、ね、一時期ネットミーム化した感じでございます。はい、どうされました？
今大変なことを見てしまった。
なんだ、なんでしょう。
ここに積んである本でさ、
はい、
異世界失格7巻があったんだよ。
おーおーおお。
で、ちょっと目を上げたら異世界失格7巻があったんだよ。
ちょっとアリスさん、
2冊あった。
アリスさん、
今気づいた。
アリスさん。
はい。
いや、まあいいよいいよ。
おお。
はい、なんだったっけ、ない、お、白ガラスさん、こんばんは。寒くて凍えそう。ジャンバー着てるとに寒いよ。そこでおすすめ、電熱パッド。
電熱パッド。
普段着てる、ジャンバーの中にですね、この電熱パッドを仕込むだけでですね、はい、USB 充電する電熱パッドを仕込むだけで、なんと、それが電熱ジャンパーに早変わりっていうことでですね、はい、ということでございます。
でも考えたらさ、
はいはいはい、
マジックテープの片っぽはずっと貼り付けっぱなしってことになるよね。
そうそうそうです、そうですよ、片っぽは。
それはちょっと嫌だな。
まあ、あれですね、だからそれ前提の、私は着る毛布にはもう貼り付けっぱなしですし、でもう一個の方、その外に出ていくようは、だからそれ前提のいわゆる直帰みたいなっていうやかな、直帰って表現したらいいかな、うん、それを、うん、それにしかつけてないです。
なんか、
はい、
あれだな、
はいはいはい、
カバンテープみたいので、
うん、
こうショルダーをこう肩からこう切るみたいな感じ
なんですよ。ああ、そういうのができればね、一番いいでしょうけどね。
うん
まあ、そんなこんなでですね、私が、買ってるというか、一応型番だけ載せとこうか、これ。FG100020。
1300円くらいだっけ
?1300 円くらいです。はい。Amazon だと920円だ、今。Amazon だと920円だね。
そう？送料入ってない、うん、それ。
アマゾンだと送料が別で900円かかる。
送料が入ったやつで安いのは1350円とかそんな感じ。
そうですね、何でしたっけ、 私はあの自長堂ってところで買いましたけど、あの会員になると 25% オフなんで900何円で送料込みで買いましたけど、そうなんだ案件動画だったか、違います違います、私が今使ってるやつです、はい、
案件動画、
案件動画、案件来てくれればいいんでしょうけどね。でもお高いんでしょ、1300円です。そうあの意外とね、なんだろう、これ発見したの私、その今年はもう電熱ジャケットを買おうと決めてたんですよ、
うんうん、
そしたらまあ電熱ジャケットって本当にアマゾンで見るとピンからキリなんですよね。いろんなものがさ、高いやつから安いやつまで、うん、ね、
そうだね、
いっぱいあって、どれかやええねんってなった時に、あ、これ買っときゃまあなんだろう、
いろんなもんに
貼り付けれるしみたいな感じで、私今あのこの着る毛布に貼り付けてるんですけど、
便利だよね。
そうで、あとそのなんかよくわからんあの中華製のやつとか電熱系でさ、
うん、
よくわからんね、海外製とかってちょっと怖いじゃないですか
そう、
燃えそうじゃない。
いや燃えそうには考えられないけど、
俺だけかなね。
なんだってはい、その便乗しとこ、
なんだってで、それであの一応ね、あのこのさっき型番載せたやつに関しては、まあ、あの興味ある方だけ調べてもらったらいいんですけどね、なんだろう、なんかに普通のね、お外で作業をしてる方の作業着とかそういったのを開発というかね、あれしてるブランドのやつなんで、まあまあ多少は信頼できるかなぐらいの感じのノリで、
うんうん、
なんだってそう中華はちょっと怖いと、あの、まあ、中華に限らずですね、そうこういう電熱系ね、そう温度管理がガバガバで低温やけどしたとかになったらシャレにならないですしだそういったのが あるんで、まあ一応これメイドインでもメイドインチャイナになってるわこれ。
うん、そうだと思う。
メイドインチャイナだ。
そうだよ。中国はいろんなの開発するんだから。
まあ品質管理はちゃんと日本でしてるんかなとかって思いつつって感じ
で。こっちで開発して中国に製造頼むってこと多いからね。
そうですね。それはあると思います。うん、はい。一応国内製品なのかな。うん、です。メイドインチャイナやんけ。アリスちゃんには燃えてるけどな。お。アリスさん、ここにもアリスさんファンがいらし、あの新たに生まれましたよ。
メラメラメラメラ。
さあ、カビ、コビ言っとこ、コビ。
コビを久しぶりに売るのか。
久しぶりにアリスさん、コビ売ります？
よし、売っとくか。
よし、わかった。ちょっと待ってね。背景を用意しよう。え？はい。ちょっとお待ちくださいね。久しぶりにやったんで、久しぶりにやるんでね、
いや別にそんな用意しなくていいぞ。
え？いやー、このね、うちに、うちの配信とかにね、結構なかなか新しく来る方とかって珍しいじゃないですか。だからね、
まあ、そうだけどね、
せっかくね、なので、これ変えまして、はい、コビ打っときましょうか。 BGM もちょっとね、それっぽいあざといやつにして、
あざとい
BGM にしてですね、こんなんでいいかな、
いくぞ。コビはいじませんか。アリスのコビお高いですよ。コビはいりませんか。そこの方、コビうんと高いですけど、コビはいりませんか。コビいくらだと思います。もしかしたら500分ずそれとも1000分ず。1000分ずもないって方は全額でもいいですよ。でないと、コビが売れないと、アリスは家でお腹を空かしている3匹の猫と、2羽のマメドリハと、 でも、コビ買ってくれないと、アリスは困ってしまうんだ。だから、コビを買ってください。こんなところかな？
はい、ありがとうございます。
何のコビだよ。
コビコビコビ買うぞって天使がここに舞い降りた。アリスちゃん
誰もコビを売る人いないよね。
ね、買う買う買う買う買うそうです。買うそうですよ。
ありがとうございます。
10万分ずつ以下ならうどん一杯より安いってい
う。確かにそう言われたら。
いやー、今日は久しぶりに素晴らしいコビ売りが見えました。ありがとうございます。よし、コビ台スロット。おお、コビ台でスロット。コビ台、コビ台を稼ぐためにギャンブルをスロットに溶かしていくスタイル。
ちょっと僕も自分でコビをスロットしてみようかな。
お、
なんだっけ、びっくりマーク。びっくりマークどこだ？びっくりマーク。びっくりマーク。はい。スロット。
さあ、しかし、あれですね。
行くぜ。
何でしたっけ、コビ売っても、はい、なんだろう、500分ずでね、買ってくれるって人いるっすけど、そのコビを売った証拠が残らない。はい、っていうわけですね。
さあ、どうだ、
うん、どうだ、
スロット。左のがアリスのスロットだな。
はい、まあそんな。
お、なんか当たった。
お、いや、
半額は当たった、
ね。俺が全部買うってよ。いやーね、しかしあれですよね、アリスさん。
はい。
いやー、これやっぱりこれ見て、この犬の化身さんのね、私の名前のコメント見てこれ。
何？
いわゆる様式美、様式美、そう。
なんだ？
そう、H が多いね。HHR さんが
全然全然気づかなかった。
これあれですよね。ありがとうございます。いや、これはね、ある意味この HHR と間違うのはもうこれ様式美でございます。誰しも一度は通る道でございます。誰しも一度は通る道でございます。
引っかかってしまったようだな。
引っかかってしまったようだな。いや、ここにいるね、リスナーさんの中でもね、
犬の化身くん、君は今日から命が危ないぞ。
いやいやいや、なんでやねん、なんでやねん。
イーチャルさんの資格を送り込む。
なんでやねん。
夜は戸締まりを忘れず。
なんでやねん。そう、これね、別に、犬の化身さんだけではなく、本当にありとあらゆる方がね、間違うことがあるんですよ。はい。
リチャーさんよく気づくね。なんか気づかなかった。
そうなの？
まあ、自分のあれだから気づくのかな。
いや、まあなんとなくですけどね。まあ、どっちでもいいんですけど、どっちでもいいんですけど。今まででもですね、何でしたっけ、そう、ある私にね、そのファンアートとか送ってくれたって方が、HHR さんにファンアートですって、いやいや、私 HR ですって言って、で、ごめんなさいみたいな感じで、で、ファンアート、ZIP ファイルで、HRR さんへって書いてるデータが送られてきたんですよ。で、中開封したら、HHR になってましたから。とかね。そういう定番の、ネタとして、もうこれね、レイヴンズナイト、第今日で782回目ではございますけど、
もうそんなにいたのか。
そう、多分ね、もう100回は間違えられてるんじゃねえの。
え、
100回は間違えられてるんじゃねえの、これ HHR
間違えられてる。
そう
あ、そんなに。
そう、多分それぐらい言ってると思いますよ。3桁は3桁は言ってないか、まあ、2桁は確実に言ってるでしょうからね。
これさ、
はい、
初見で間違えた人にちょっと300分ずぐらいあげない？
いいね、それ。
うん、
いいね、それ。
わざと間違えちゃダメだけど、
初見で間違えた場合は、おー、いいね、いいね、全然いいですよ。うん、はい、というわけで、 犬神さんどこだ、犬神さんどこだ、犬神さん、おた、いた、はい、犬神さんには、300分ずつが、犬の化身さんです。犬の化身さんには300分ずつプレゼントでございます。これで1349分ずつになりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、そんな、そうそうそう、まあね、いろいろね、何でしたっけ、間違えた方、HDD さんって、間違えた方もいますしね。
どうして BB？
HDD、ハードディスクです。
あ、DD？
そうそう、ハードディスクです。で、これもね、その、何でしたっけ、この私の文字、HHR っていうのがね、私のこのハンドルネームが決まった時期って、ちょうどダンスダンスレボリューション、DDR っていうのが流行ってた時期なんですよ。なので、それで、間違える方もめちゃめちゃいらっしゃいました。はい。ハードディスクさん。ハードディスクさん。ちょっと待って、DDR って、いつ？ダンスダンスレボリューション。
懐かしいね。
ダンスダンスレボリューション。いつ出たの？一作目。1998年だってさ。はあ、いやでも DDR が出た時はレイブンズナイトはまだなかったです。はい、まだなかったですね、さすがに。あとはその何でしたっけ、 DDR メモリーですかね。そう、
うん、
デュアルデータレートメモリーの DDR とかね、
うんうん、
そんなこんなでですね、やった感じでございますけど、それでは今夜お先にエイチャルさん、アリスさん、よき夜、おしろごはんさん、お疲れ様でございます。帰る前に、冬といえばじゃね、寒いのでなんか残して帰っておいて。
寒いので
寒いので。はい、HRR ってハードリアルロリコンの略でしたっけ？違います。
すごく嫌ですな。
最近はハイパーラブラブさんって言われてます。
うん、ロリロリではな
く、ハイパーラブラブらしいです。
どっちにしろ L だな、はい、
ひらがな、なので、うん、ひらがなで書くのでローマ字読みで R です、うん、HPR 惜しいね。そう、この HPR さんって間違えた方もいらっしゃいます。いろんなね、私は間違えた方とか偽物とかも登場しますからね、全然永遠やで精神で、むしろその名前を間違えるのは美味しいぐらい考えてる、そんな感じのノリでございますので、よろしく、今後とも仲良くしていただければと思います。よろしくお願いします。そう、犬の化身さんのことを犬神さんって間違えて呼ぶこともあるかもしれませんが、今後とも何と
も。でも犬神ですって言ってるよ。
ほんまに
犬神やでおでって言ってるよ。
はい、ということで、
名前が2つあるんじゃないかな、
まあ、いろんな名前とかね。あ、でもあれですよね、文図が、継続して残ってるってことはアカウントを変えるとね、文図はリセットされるんですが、文図が継続して残ってるってことは YouTube の表示名を変えただけかな、うん、かなとは思います、うん、そうなんでね、あ、そう、書いただけ、そう、書いただけみたいですね。そう、文図は継続して残ります。そう、実を言うとね、アカウントが変わるとアカウントで管理してますので文図がゼロからになっちゃいますので、なのでね、何でしたっけ、うちの配信の場合さ、名前変えて初見ですって言ってもさ、アバターが同じやつだったらね、
残ってる、
同じだ、同じ人だってバレちゃうっていうのはありますけどね。実を言うと、はい、そう、そんなこんなでですね、そうそう、何の話してましたっけ。はい、
寒いので、
しすいさんが初見です、今夜は初見ですね、いらっしゃいませ、まだ初見、今夜はすでに初見じゃないね。今夜も 2個目ぐらいの発音です、ね、はい、そうそうそうそうそう、で何でしたっけ、ニュースコーナーに行こうと思ってたんですけど、その今日喋ろうと思ってたニュース類が、全部買っ飛んでしまいました。でもお高いんでしょっていうね、こび売りとかの値段ね。
そんなんで取っちゃダメじゃん。
そんなんでもう完全にカットんでしまいました。はい、まあ、そんな感じでですね、お初見ですって初めて言った、あなるほど、初見ですって初めて言う初見ですね。はい、さあということでですね、お題への投稿お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュースよりですね、ニュースとかあと先週1週間何をやってたかっていうことでですね、そういった話題をちょっとしたニュース話題なんかをですね、紹介していくコーナーとなっております。さあそんなこんなでですね、ちょっとした、ニュース話題いろいろとね、紹介していきたいと思うんですが、さあ、今週の話題はですね、一つこちらございます。そう、皆さん、スポーツとかでさ、スポーツとか競技とかでさ、いわゆるその八百長試合とかさ、八百長とかっていうのはよく、
エキャーさんが一番よく
やってる。いやいや、俺よくやってないよ、よくやってないよ。今日のアリスさん、キレのあるツッコミだね。
本当？本当？
俺はそんな八百長なんかよくやってないですよ。やってないです。
やった。どうしよう。ちょっとアリスちょっと嬉しくて今日眠れない
かも。いや。はい、ということでですね、
これがツッコミか、
これがツッコミというやつです。ナイスです。いや、私
がツッコミか。
私八百長はしてないですよ。はい、
八百長万歳。
八百長はしてないですよ。はい、はい、というわけでですね、その八百長っていうのがね、いろいろと、まあ、オリンピックにしろ国際競技にしろですね、そういろいろあるんですが、なんと前代未聞の、
うん、
はい、八百長というか不正というかっていうのがございまして、それが、こちらでございます。じゃじゃん、サッカーの話題、前代未聞、中国が FIFA の推奨基準よりピッチ幅を狭く改造。さあということでですね、はい、どういうことかと言いますと、その中国のサッカーのスタジアムがですね、はい、横のサイドラインって言ったらあるんかな、サイドのライン、横のラインって言うねんかな、
うん、
それがなんと通常よりも 1.5m も内側に短くしてるっていう、言うたらそのサッカーのなんて言ったらいいんだろう、
うん、
エリアって言うたらいいんかな、それを、
うん、
はい、狭くするっていうね、のを やったっていう感じでございます。
いや、それがですね、
はい、
中国の物差しって大変なんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
服のサイズとかの、
はい、
なんだろう、もう10センチから違うんですよ。
うん、
ぜひちょっとね、
はい、
なんか長さが大変なことを見てほしいんですけども、うん、
まあでもこちらに関しましてはね、一応ね、ルールとしては、
うん、
何でしたっけ、一応推奨の長さなだけであって、
うん、
まあ、あくまで推奨なので、まあ何でしたっけ、いいんかな、別にそのルール違反っていうわけではないんだけど、
うん、
そう、スタミナがね、不安のある選手が多かったりすると、サッカーのスタジ、うん、サッカーのね、枠の幅を狭くして少しでも走る距離を短くしようみたいな感じのね、ゴールが動かないだけね、マシなのかもしれませんけど、
うん、
はい、まあ、不正かどうかは微妙なところではございますが、まあ、一応前代未聞ということでですね、
うん、
そう、ね、気になるのが中国の、物差し、
中国の、
はい、
うんと なんて、なんで調べれば
いいかな。長さ、ありましたね、その中国の巻尺のメモリがデタラメらしいですね。
デタラメ、
はいはいはい、よいしょ。これちょっとね、ネットのニュースサイトに、転がってる、転がってるというか、画像ではございますが、こちらちょっとね、何でしたっけ、お見せしましょうか。よ
っ、もう大変なのな。
はい、よっ、並び替え、並び替え。
あ、これか。
はい、これアリスさん多分同じ画像見てるかな。よっ、中国の巻尺というか、それの長さがドン、こんな感じでですね全部バラバラって、はあ、はあはあはあははあ、これまあ左端がね、ちょっと写真の関係で斜めってはいるんですが、それでもさすがにこれはね、
そうなんですよ、
はあはあ、
だから洋服とか買うと、
はい、
全然サイズが合わない時が多い。
ほうほうほうほう、ひどすぎる。なんじゃこりゃ、メイドインチャイナとかサッカーとか、今日のレインボーナイトは中華寄りなのかな。いやー中華寄りかどうかは微妙でございますけどね。そう、まあ、バジトンプルさんがね、しかしそれで有利になるのかなっていうことではございますけど、それで、そのだからスタミナが苦手、足りない選手が多いチームとかだったら、ね、グラウンドを短くしておけば、あんまり走らなくてもいい。まあでも実際にこれは故意でやったのではなくて、そのグラウンドのね、ラインを測った長さの巻尺の問題っていうのも可能性としても考えられますよね。
うん、そう思ってるよ僕は。
はい、
向こうは真面目に作ったんだと思う。
真面目に作ったけどね、うん、この今ある画像みたいに大変なことになったって、まあ、この画像はね、多分ね、極端なものを集めてるのではないかなって思ったりしておりますけどね、うんうん、まあ、そんな感じのね、その、まあ、いろんな不正って言ったらいいかな、もうその見えない不正とかさ、そういったのを、なんか一時期そのバドミントンの大会でさ、
うん、
なぜか、なぜか室内なのに向かい風が吹いてるとかさそう、体育館というかさ、スタジアムの風潮を調整して、うん、相手選手になぜか向かい風が吹くとかね。そう、
うん、
今時デジタルじゃないのか、まあデジタルでしょうけどね、
うん、
だまあこれに関してはね、そうということでございます。だからなんか実際にね、やった選手によってはちょっと試合がやりづらかったとかですね、
うん、
卓球強いのはコートが狭いからなのかな。いや、それは分かんないですね。これちょっと私の個人的な意見なんですけど、
うん、
某お隣の中国の方とかってそのすごい人数多いじゃないですか、
うん、
だから人数多かったらさ、やっぱりその中でその上積み的なもの、やっぱその才能を持った人っていうのが現れる可能性も高くなると思うんですよ、
うんうん、
でもその何でしたっけ、競技自体にさ、すごいお金がかかるような競技、その場所が必要な競技だとかさ、ユニフォームとか装備品が必要になる装備、競技っていうのは、たとえそんな才能がある人であっても、
うん、
目につかないっていう可能性もひょっとしたらあるじゃないですか。あとはその流行ってる流行ってないとかね、
うん、
そうだからめっちゃサッカーが上手い人がいっぱいいる国があったとして、
うん、
でもその国でサッカーが全くやられてなかったら、そのサッカーが上手い選手っていうのも出てこないじゃないですか、
うんうんうん、
だそんなんがあるんじゃないかなとは思いますけどね。その中国でその卓球が人気があるとかさ、
うん、
その賞金額が大きいとか、まあ、あとはその実際に卓球をするのにはあんまりお金がかからないとか、
うん、
気軽にできるとかっていうんで、まあ、それでその試合、選手人口が多かったら当然その中から上手い人間が現れやすいっていうのがあるんではないかなって思いますけどね、うん、ですです。 そう、まあ、そんな感じでね。そうだからね、あれなんですよ、やっぱり人口が多い ゲームのトップ層にはやっぱね、バケモンがいるんですよ。そうだから何でしたっけ、その人口が多いゲームの、まあ、トップにはねやっぱなれないっていうのは、なるにはもう本当にね、上積みというかものすごい修行をしないといけないっていうのがあったりします。はい、ブラジル人でサッカーできないって言われてた人がドン引きされたことがリアルであった。ほうほうほうほうほうほうほう。ブラジル人でサッカーできないって言われてた人が、あー、いやでもその結局あれじゃないですか、その、まあ、ブラジルイコールサッカーが有名みたいなことではあるんですけど、当然そのブラジルの方でもサッカーが苦手な方、うまい方、運動神経がいい方、悪い方、いっぱいいらっしゃると思いますからね。その辺はね、まあ先入観、イメージっていうのはやっぱあるとは思いますけどね。誰もがでもその先入観だけで生きていかない世の中になってほしいものでございます。はい、まあ、そんなわけでですね、そう、まあ、何事も競技にしろゲームにしろ何事も正々堂々と戦うことを
誓います。
はい、あれが降ってきた。何だったっけ、パーティーパロットが降ってきた。ゲーミングカカポが降ってきました。
カカポ
ー、ゲーミングカカポが降ってきました。
カカポ大好きです。飼いたいな、カカポ。
いやでもあれ、飼える、カカポってペットにすることって可能なんでしょうかね。
ダメですよね。
確か
ダメですよ、ニュージーランドの鳥ですよ
ね。輸出とかは
してますよ、
ね、
絶滅しそうになったから、はい、人間の手で一生懸命増やしたんだよ。
そうですよね、
うん、
カカポに、カカポを一度はペットにしたい、飼いたいっていうことは、カカポはペットはできるんですかっていうことではございますけど、こちらのカカポなんですが、ペットにすることはできないですね。
できないですよ。
で、日本の動物園なんかでもダメみたいですね。
そうなんです、だからニュージーランドに行くしかないの。
はいはいはいはい。
あー、でもどこでもドアがないといけない、
ね、あの厳選な管理下に置かれて個体数を増やすべくいろんな処置がね取られてるみたいなんですけど、まあね、ちゃんと管理して増えてね、100年後とかにはできるようになってるかもしれないですけど、
いやー難しいと思うんだよ、ね、でもね、はい、いい香りがするっていうから嗅いでみたい。
あー、そうなんですよね。
僕ね、セキセイインコのお茶漬けみたいな匂いが好きで、まあ、インコ臭好きな人いる、多いんですけど、
はいはい、
マメルリハってセキセイインコのようにお茶漬けの匂いがしないのでちょっと寂しい。
めっちゃカカオポ降ってきてる。
カカオポ大好きです。
めっちゃゲーミングカカオポ降ってきてる。
カカポかわいいんだよ、もう。アリスの個人のお店の名前もカカポです。
ほう、
アリスブランドはカカポです。
鳥はね、賢いですしね、賢いですし、かわいいですし、
かわいいよ。
まあ、でも何でしたっけ、その苦手な方もいるかもしれませんけど、何でしたっけ、もうアブの仲間なんですけど、モフモフのさ、
うん、
あのアブがいるんですよ。
うん、
はい、何でしたっけ、トラツリアブ
？
そう、トラツリアブっていうモフモフの。
ツリアブじゃない？ツリアブ。
そう、ツリアブの、ツリアブかなのかな。
トラ釣りアブ？
そうそうそうそうそう。
トラ。トラ、しましまなのかな？なにこれ？
もふもふもふもふもふのアブです。
ちょっとかわいいな。
ね。で、しかもこのアブちゃんは、何でしたっけ、花の蜜を吸うので、人間を刺したりはしないんですよ。
なんかさ、
はい。
虫歯のあのシマエナガみたいだね。かわいいな、
ね、っていうのがあったりはしますけどね。はい、というわけでですね、RNN のヘッドラインでございました。中国の生徒の5000円でパンダの赤ちゃん抱っこはなんとか実現させたい。パンダとかもね、あれどうなんでしょうね、絶滅危惧種とかだったりしなしたするのかな、分かんないですよね。さあ、ということで、後半戦に行く前に皆さん、ジングル流しますので、よかったらレイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。皆さん一緒に、
レイブンズナイト。
お題のコーナーでございます。はい、レイブンズナイトコール、ありがとうございます。 NN さん、ありがとうございます。ブレイさんもありがとうございます。 X さん、レイブンズナイト、ありがとうございます。あ、つばきちゃんいらっしゃいませ、こんばんは。トイレが俺を呼んでいる。寒いですからね。はい、というわけでですね、コメントでレイブンズナイトコールしていただいた方もありがとうございます。そうじゃない方もですね、心の中でレイブンズナイトコールありがとうございます。さあ、ということでですね、今日のお題を紹介していきたいと思いますが、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、寒いので行ってみたいと思います。はい、この BGM 好きということでございますが、こちらの BGM もね、フリーの BGM ですね、使わせていただいております。さあ、そんなこんなでですね、エンチャルさんはクマ、俺にクマ要素ある？
クマ？
私を動物に例えるとなんだろう？
なんだろう。なんか僕もうダーク&ダーカーからなんかリザードマンのイメージしか出てこないんだけど。
いや、トカゲですか？トカゲですか？まあ緑のトカゲ。
じゃあ太あごひげトカゲでいいよ。
あ、太あごひげトカゲは可愛いですね。お、リンコさん、シーマン。ちょっと待って、実在する動物にしてください。リンコさん、こんばんは、マイでございます。
シーマン。
いや、シーマン、あの顔面だけ出します？はい、ということで。寒いので逆に脱ぐ。ほうほうほう。寒いので HR さんがここで一発ギャグを。いや、そんなことするともっと寒くなっちゃいますよ。そんなことするとね。はい、カタリア彗星さん、動物の話ですか？こんばんは。違います。こんばんは、いらっしゃいませ。今日のお題はですね、寒いのでです。とても最近ね、めっちゃ寒くなってますので、寒いので、皆さんですね、寒いので防寒対策とかですね、寒い時に食べたい食べ物とかですね、あとはその寒いギャグも OK にしましょうか。寒いギャグ。はい、寒いのでですね、寒い時に取る行動、寒いので風邪ひいちゃった、寒いので初雪が観測された、などなど、いろいろと募集したいと思います。すまぬ、西翔さん、こんばんは。カタリア西翔さん、お久しぶりでございます。さあ、ということでですね、秋月凛子さんが、からいただいたやつをちょっと紹介していきたいと思います。寒いのでお家に G が出ました。冷え、寒いから出るの、 寒いからいなくなるんじゃないのかな。そっか、外が寒いから家の中に入ってくるってやつなのかな。はあ、この冬の時期とかって基本的にその G ってさ、いなくなるじゃないですか。
うん、
まあ、でも部屋の暖房をゴリゴリにしてたら、あの冷蔵庫の下とかがさ、その G が一番快適な環境になるのかな。そう、あの冷蔵庫とか家電製品常に電源が入ってて、その冷蔵庫とかはあの裏側とかってあったかいじゃないですか、熱をあれするためにね。
うん、
なのでそういうところがあの随分と快適になるみたいでございまして、その皆さん気をつけてください。24時間パソコンをつけっぱなしにしている人は、パソコンのケースの中に G が入ったりすることあるので気をつけてください。
マジで？
マジです。
ついてないけど。
はい、
そっか、あったかいから。
そうそうそう、パソコンのケース内とかあったかいですから。
僕はさ、
はい、
あのほらシマリンちゃんみたいなあのビーノちゃんをさ、
はい、
うちに来た時に、
はい、
だいぶいろんなとこでこう放置されてたから、
はいはいはい、
もうゴキさんの卵はいっぱいあってさ、それでさ、あのヘルメットしまうとこパカって開けるたんびにさ、
はい、
ゴキさんがサササササって見てさ、うーんって困ってオーバーホールに出して掃除してもらった。
スリープモードでもやばいですか。まあ、スリープモードだとですね、電源はオフにするので基本的には大丈夫だと思いますけどね。はい、そう、何でしたっけ。まあとね、その最近のパソコンとかでしたら当然その電源オンにしててもあんまり活動してないときは省電力モードになるので大丈夫なんですけど、いわゆるそのサーバーパソコンとかさ、その24時間動きっぱなしで、なおかつそのね、クーレー回してるやつとかでしたら、その中にそのじいさんがいたりすることもよくあるみたいです。そう、今年も雪降るかな。 HR さんの頭に、俺の頭に雪は降らさないでください。私の頭に雪を降らせて、そこにそれを黒のシロップでも塗るとね、髪の毛がふさふさになる、なるように見えるかもしれませんが、私の頭に雪は降らさないでください。はい、ということでですね、寒いのでですね、増殖する G やめましょう。 G の話はね、まあ、でも冬場になるとね、基本的にはその G とかは活動しないはずなので、冬場はねどこにいるんでしょうね。あんまり、調べたくもないですけど。はい、まあ北の方に行くとね、北の方、北海道とかね、東北地方なんかはあんまりゴキブリがいないっていう話も聞きますし、冬はあったかいところにね、入ってたりするんでね、気をつけてください。そう、家電製品とか裏、キッチンのとかですね、そういうところもきっちり掃除しておかないと、大変なことになったりしますんでね。まあ、そんなわけでですね、そのアリスさんは最近寒いので、はい、今年なんか防寒対策とかまだもうしてます？
とりあえず首に、
はい、
100均の、
はい、
ネックウォーマーをつけてます。
ほうほうほう、いいね、ネックウォーマー、ネックウォーマーか、いいな。
あとね、
はい、
やっぱり毎年というかおすすめだなって思うのが、
はい、
ユニクロの、
はいはいはい、
ボアみたいな感じのこのジャケットなんですけど、
あ、ボアジャケット、
ポケットなんだけど、
はい、
内ポケットがもう本当にでっかくて、
はい、
ものすごい大量に物が入るところがあるんですよ。
ほうほうほうほう、
ここに北海道をこう入れられるんで、
はい、
ポケットに手突っ込むとポカポカになれるから、
あ、
とってもいいよ。
まあ、でもジャケット系だったらさ、
うん、
私が着てたやつが行方不明だったんですけど、そのワークマンとかで売ってる内側にアルミのやつ、
うん、
あれとかなんかも結構あったかいですからね。
あったかいね。あ、なんかあったかくはないんだけど、
はい、
すごく欲しいのがあるんですけど、
ほうほうほう、
ミニマリストのシブさん、
ほう、
シブさんの あの、なんだろう、何でも持ち歩けるジャケットがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
なので手ぶらで出かけることができる。
何でも持ち歩けるジャケット、
ミニマリスト支部、ミニマリスト、高いんですけど欲しいんですよ。
いや、
私ミニマリスト支部のジャケット、うん、
今見たらいろいろとあるんですけど、全持ち物公開みたいな感じで、まあでも私はあんまり基本あの何でも持ち歩かない人間になりました。
うん。あ、いやもうね、うん、何あのデスクトップのノートのパソコンとか、
はいはいはい、
全て服に入ってるっていう。
すげえ、それはすごいですね。
めちゃめちゃすごいんですこの服が、ね、これが欲しいって。
まあでもその。なんだろう、アリスさんはそのミニマリストに憧れる前に部屋の片付けをしないといけないかもしれません
けど、憧れてるからじゃないか、
ね、はい、アリスちゃんのツインテールをマフラー代わりにしましょう。むむ、
あ、僕あれですよ、リアルで自分の髪の毛首に巻きつけて、
はい、
あの襟巻きって やれるんですよ。
そうですよね、確かあのこれ昔から言ってますよね。
僕は膝上10センチぐらいまでの髪なんで、は
い、長いな、
うん、
このアリスさんのこのモデルと同じぐらいの長さなのかな。
そうなのかな。でもあの、
はい、
トイレに行くときとか、
はいはいはい、
邪魔なので首にグリーンって巻いて
でも首に巻くとさ髪の毛ってあったかいんですか。
あったかいです。
そうなのね
うん、やっぱりあのウールですから。
ああ、そうなのね。
髪の毛ってキューティクルっていうものがあって、
はいはいはい、
見事にちっちゃいギザギザがあるわけですよ、目に見えない。
ほうほうほうほうほうほう。
なのであったかい
です。へー、はい、X さんが、すみません喉がひどいので休みます。明日見ます。お題は投稿済みです。ぐんない、あー、おやすみなさいません。無理しないでくださいね。あったかくしてお休みしてください。休んでくださいな。え、髪の毛ってあったかいんだ。いや、私は人間の髪の毛にあの巻きつかれたり巻きついたことないですから、
うん、
まあそれはそうですよね。そのいわゆる、ね、あの野生の動物が外気温からあの体を保護するための毛が、うん、まあ、進化して人間の髪の毛になってるわけですから、進化というか、うんうん、それがそのままなってるわけですから、まあ確かに暖かいのか。へえ、
暖かいですよ。
へえ、はい、ね、猫とかも振ると暖かい。まあ猫とかは体温もあるとは思いますけどね、
うん、
はい、というわけで冬なので寒いので猫をも振る。いや、猫怒るよね、冷やっこいでね、さ触ると
ね。それは嫌だな。
はい、ね、まあ、そんなこんなでですね、もう寒いので、最近はね水を冷やさなくても良くなったっていうのはありますね。そう、今まではその冷蔵庫で水を冷やしてたんですけど、
うん、
まあ、あの私蛇口にね浄水器つけてるんで、
うん、
寒い時あの外が寒くなるとその浄水器の水をね、飲むだけで冷たい冷やっこい水が飲むことができるっていうね、いい季節になりました。
うん、
猫じゃなくても冷たい手で触られると思います。そりゃそっかそりゃそうだそりゃそうだはい、というわけでですね、消える投稿を読んでいきたいと思います。元囚人さんからいただきました、ありがとうございます。元囚人さんには、掲示板に書いていただいているので、100文図を送りたいと思います。元囚人さん、どこだ元囚人さん、元囚人さん、おらんやんけ元囚人さん、元囚人さん、見えない、めっちゃ埋もれてるな、今日なんかいっぱいいるから埋もれてる。どこだ、あ、いた、いました、はい、元囚人さんには100、え、何分ずやったっけ、100分ずやったっけ、100分ずやってますかね、
うん、100です。
100分ず送っておきましょう。おっと、29,954分ず、もうちょっとで3万分ずに到達しますね。
すごいじゃん。
はい、では行ってみたいと思います。MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
寒いのでと言いますと、刑務所生活の冬を思い出します。 刑務所では、秋のじゃ あ, あれですよね、そのやはり元囚人さんだけであって刑務所生活の冬とか我々絶対耳にすることないじゃないですか。これものすごい貴重な、ね、
貴重な情報でございます。
貴重な情報です。刑務所では秋の運動会が終わると寒い季節になります。最近は秋が短く感じるのですが、冬が来る、冬がすぐに冬が来る印象です。刑務所には暖房器具もお湯も個人には基本的にありません。お風呂も週に2回しか入れないし、25分で、洗体や洗髪をしなければならないので、湯に浸かれるかどうかはいつも微妙です。作業場には唯一ストーブがありますが、それは部屋を温めるためのものであり、個人が手をかざそうものなら懲罰の対象になってしまいます。寒いのでという言い訳が通用しません。カイロもお金がある人は1回の購買で3個まで買えますが、考えて使わなければなりません。また刑務所の施設はだいたい古いところが多いので隙間風がきついです。毎日雑巾で掃除をしないといけないですが、冷たい水に雑巾をつけないといけないので、手に霜焼けができる人が続出して、医務室はいつも混んでいます。しかし刑務所の医療は十分なものではないので、塗り薬を塗るくらいしかありません。男性は月1回は丸刈りにしなければいけないのですが、髪を流す時だけは電気温水器で沸かした、洗面器1杯分のお湯が使えます。ここまで言って思うのは、夏は熱中症で病院に搬送される人は、いますが、寒くて搬送される人がいないので、夏よりは冬の方がマシだと思います。時々懐かしく思います。懐かしく思わないようにしましょう、さすがに。はい、ということでですね、いやでもこれ逆にさ、
うん、
まあ、こういう過酷な環境、まあ、刑務所なのでそうなのかもしれませんけど、そこで働いてる従業員というか、まあ、刑務官の方かな、なんかもうだいぶ過酷だよね、それ考えると。
うん、
ね、そうそう、そんな、そう、あとはその医務室が混むらしいんですけど、まあ医務室のね、あれとそのコストのこととかをちょっと考えてしまいますよね、なんとなく。刑務所にはあんまりコストをかけたくない的なものもひょっとしたらあるのかもしれませんけど、
うん、
暖房を入れるのと医務室が満タンになるのとコストがどっちがかかるのかっていうのをちょっと考えてしまってしたりとか、
うん、はい、
元囚人さんが、刑務官の給料はめっちゃ高いからいいらしいですね。はあ、なるほどね。はい、最初さんが、初めて掲示板に書いてみた、不備があったらすみません、大丈夫ですよ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、まだ知らない世界、いや知らない世界ですね、これは本当ものすごい貴重な情報です、ありがとうございます、
ありがとうございます。
犬の化身さんが、おいくら分ずあればアリスちゃんくれる、だそうですよ。
ん
おいくら分ずあればアリスさんがもらえるかっていう話ですよ。
エターナル、
エターナル。いや、アリスさんはね、何でしたっけ、どこだったっけ、
うん、
アリスキングダムの、
うん、
女王様ですから、
まあ国王だからね、
アリスキングダムの国王なので、まあキング王国のね、王様をね、文図で買収することはできないです、多分。はい、ブンズはレイブンズライトでしか使えないですが、アリスキングダムではブンズは無価値ですからね。
アリスキングダムの通貨とか考えようかな。
考えます？
うん、
はい、まあ、絶対エターナル絶対無理なやつ。
エターナルブンズ、
エターナルブンズでございます、はい、いやでもあれですね、なんだったっけ、このね、刑務所の冬場の生活、こういうのを聞くとね、もう冬の雑巾掛けなんか絶対したくないですから、絶対犯罪とかはしないように皆さん気をつけましょう。
うん、
はい、では続きまして、サンミッシェルさん、マジトンプーさんからいただきました、ありがとうございます。マジトンプーさんにも、文図をプレゼントしましょう。マジトンプーさんどこだ、マジトンプーさんどこだ、マジトンプーさんおらんやんけ、マジトンプーさんおらんやんけ、どこだどこだどこだどこだどこだどこだ、いない、どこ、これうどん伯爵さん、 ップルブレイスさん、あ、いたいたいたいたいたいたいた、あ、これザカルさん、バジトンプさんよっ、ほいん、ほ、あれあれあれあれ、これか、ほ、これアイスさん、あ、いたいたいた、バジトンプさんにも100分ず贈呈いたします。さあ、ということでですね、皆さんこんばんは、どうもこんばんは、
こんばんは、
寒くなってきたので、毎日着る毛布を着用しているサンミッシェルです。あー、いいですね、着る毛布、着る毛布いいですね、それこそここレイブンズナイトで初めて知ったような気がします。ほうほうほうほう、着る毛布を知って早速買ってみたらもう手放せなくなりました。あまり寒くない日はこのまま寝落ちしても十分暖かくて安心して寝られるところが気に入っています。皆様は買ってみたら思いのほか便利で手放せなくなったものはありますか？それでは。おー、サンミッシェルさんが着る毛布、レイブンズナイトで着る毛布を知ってね、
うん、
ユーザー、着る毛布ユーザーになったわけです ね、 いいですね。これでサンミッシェルさん、電熱パッドユーザーになったら
もうここ宣伝の通販番組になってき
た。通販番組、もう俺着る毛布とその電熱パッドをね、もう案件来てもいいんじゃないかなぐらいの感じではございますけどねさあ、
インドの僕はあれだ、はい、サーモの真空マグカップだ。
ほうほうほう、サーモその真空マグパック、犬の化身さんがアリスインワンダーランドかと思った。アリスさんの本名何でしたっけ？
アリスセラフィムです。
アリスセラフィムですよね、確か。
地天使です。
地天使、そういえばセラフィムさんっていたよねケルビムさんがいたのは。
そうです、ケルビムさんは地天使です。
はいはいはい、地違い、地違い、
何地違いって、はい、地と死の違いね。
地違い。はい。NN さんが冬の頃、子供の頃、冬の剣道は拷問かと思ってました。いやー、わかるー。実を言うと私、剣道やってたんですよ。
うん。
冬の剣道はね、
うん、
痛いです。
痛いです。
めっちゃ痛いです。ね、裸足とかでもやって、まあでもね、私意外とね、普段から靴下履いてない人間なので、
うん、
足はそんなに冷たくなかったんですが、
うん、
そう、剣道ね、冬場マジで痛いです、叩かれると。
あ、
ね、上手い人に叩かれると痛くないんですよ、うん、剣道ってね、うんうん、上手い人に叩かれるとね、
うん、
でも子供、小学校とか中学校とかって結構力任せで縛いたりする人もいるじゃないですか。痛いんですよね、うん、これがまた冬場だと、ね、あ、小金井楓さんこんばんは、毎度でございます。そう、 NN さんがね、小手が激痛なんですよ。そう、小手が激痛なんです。手の防具があるところに、ね、
手は痛いね。
いや、でもね、手がある防具のところに当たるといいんですけど、うん、ちょっとずれてね、うん、その防具がない皮膚の部分にしないで当たると痛ってーみたいな。
それは痛いですよ。
はい、これがまた痛いんですよね。そう、だから上手い人はね、ちゃんと防具のあるところに、しかもその打ちつけるんではなくて、まあ、うん、半分寸止めみたいな感じでね、
ああ
やるので、
うん、
はい。いや、でもね、なんだろう、今だとさ、
うん、
絶対あかん稽古を私昔してたことがあります、
うん、
もう先生が、もうお前打たれる部分、打たれた時の、恐怖心とかそういったのが足りないみたいなことがあって、
うん、
防具外せ、面外せで、それで何でしたっけ、先生も防具外して、
うん、
マジで生身の打ち合い、今やると絶対虐待でしょうけどね、
うん、
そうで、何でしたっけ、その先生は7段の先生だったんでね、
うん、
もう子供の頃本気でその先生にかかっていくんですけど、
うん、
そう、まあ当たら らないですね。お互い防具着ずにね、市内で殴り合いというかね、試合っていう、うん、いやー怖っ、もうそんな今やると絶対ね、あの怒られるやつですけどね。はい、犬の化身さんがね、マジな話、ブンズでアリスグッズプレゼントとかやってほしい。おー、アリスグッズプレゼント、
アリスグッズ作るか、
アリスグッズ作りましょうか。まああの、うん、何でしたっけ、一つ提案があるんですけど、
うん、
アリスさんがそのね、イラストを、もしイラストを描いて、でそれをその何でしたっけ、ほら、いわゆるコンビニ印刷とかできるじゃないですか。
うん、
そう、何分図でそのコンビニ印刷するためのあの何でしたっけ、 ID をもらえるみたいなやつとかどうかなって思ったりしてますけどね。
ブロマイト、
はい、ブロマイトね、ミニアリスちゃんぬいぐるみ欲しい。
難しいな。
アリスさん大人気です。いいね、いいね。はい、そう、警官と刑務官は柔道か剣道が必須です。つらい。まあそうなんですよね。
あ、
どうされました？
アリスグッズでちょっと思いついたんだけど、
はい、
アリス、今ニューアリスのね、アバターを作るために絵を描いてたりするけど、
は
い、こう視聴者さんの皆さんで絵を描かれる方からも、
はい、
ちょっとあのこんなアリス動的なものがあればちょっと欲しいな。
なるほどね。そう、今のアリスさんは、
うん、
あれなんですよね、その元々あったアリスさんのイラストを参考に私が作ったんですね。
そうです、
私がパパです、アリスさんの。
イラストは僕自分で描いたけどね。
そうそう、だからあのアリスさんがママで動かすようにしたのがパパなんで、アリスさんがママで私がパパです。なんだ、やだ。
じゃあアリスは一体誰の子なの、
誰の子なんでしょうね。はい、まあ、そんな感じでですね、そのアリスさんは一応、そう、私の何でしたっけ、
エルフ耳にするの。
エルフ耳、あ、いいね、いいね、いいですね。
そうなの、アリスエルフだから。
ちなみにあのうどん伯爵さんがレイブンズナイトでついにコビー以外の商品を扱うようになったが、謎が出てしまった。
コビー以外の商品。コビーお高いですからね。
ね、まあそんなこんなでですね、そうそうそう、そう、実は私あの 3D のモデリングとかもやっておりまして、
うん、
はい、私以外にも、私とアリスさん以外にも私には娘ちゃんがいくつかいたりします。
うん、
はい、フリーレン、そう、あのアリーレンです。フリーレンではなくてアリーレンですね。
アリーレンだよ。
アリーレンです。
ミミック大好きなアリーレンだよ。
はい、では続いてもう一ついってみましょう。カタリア最初さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、最初さんにも、100分ずプレゼントしておきましょう。100分ず、最初さんどこだ、最初さんどこだ、最初さんどこだ、最初さんどこだ、最初さんどこだ、最初さんどこだ、大将さんどこだ？大将さんおらんやんけ、おらんやんけ。青い人、青い人、青い人。うどん、これうどん博士さん。青い人、青い人がいるはず。どこだ？
あ、青かった？
青かったらしいです。ん？ん？埋もれてる。これかがね、かえでさん。違います。これりんこさん。さっきコメントでそう、青い人らしいんですけど、どこだ？ああいたいた。あ、青いなんか。武器持ってるウサギちゃんですね。はい、最小さん発見です。最小さんには100分図、おっと、4桁分図突入ですね。100分図をお送りしたいと思います。
おめでとうございます。
はい、風の向くまま、気の向くままに、やりたいことをやりたいままに。さて、エイチャルさん、アリスさん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
幻想少年系 VTuber カタリア最小です。おお、幻想少年系、
なんかちょっとときめいた。
ちょっといい響きですね。
うん、
ここ最近急に冷えてきましたね。急な気候の変化で寒いのに、今週から早めにジャンパーを着るようになりました。寝袋も一緒に備えておかないと、朝とかとにかく厳しい感じに。ただでさえ朝に弱いのに、で低温も重なって正直きついんです。ついでに暖房も一足早く使い始めました。今年の秋はどこへ行ってしまったのでしょう。 これからが心配になります。それに負けずに活動していきたいところですね。皆さんも体調には気をつけて、ね、一日一日乗り越えていきましょう。最初さんついに VTuber としてデビューされたらしいんでね、一度あのね、ラジオの、ラジオ MC ということでですね、うちのレイブンズナイトに、お越しいただいたことがあるんですが、まあ、あれだったらあれですね、うん、その VTuber の語り屋最初として、うんうん、もう一度、ゲストとして出ていただくっていうのも面白いかもしれませんね。ぜひぜひお待ちしております。いや本当にね、そう、暖房もすでに使い出しましたが、電熱パッドと電気毛布衛生
ついでに、はい、サーモス の、はい、あのカップも買って、たっぷりとあったかいものを飲むといいよ。
1リッター入る、ね、真空マグカップ1リッター入る、ね、うどん伯爵さんが
1リッターの
紅茶 HR パパうどん伯爵さんは私の息子は娘になったことは、ね、あれレイブズナイトにはまだ未出演です。あれあ、
ん、
あー、まだ、あれ、あれ、俺、ほんだら、違うかと、違う、あ、違うわ。はい、レイブンズナイトはまだ、未出演だったらしいです。ありがとうございます。ごめん、そうだ、そうだ、最長さん、VTuber としてデビューだったんで、レイブンズナイトに、改めて、初出演です。おちょっと、違う人と間違えてるな。誰とか、
うん、どうしてかなと思って、僕知らない人入ってるのかなとかちょっと思ってた、
ね、モデリング配信コメントしてませんが毎回見てます。うどん伯爵さんありがとうございます。そういえばうどん伯爵さんからですね、レイブンズナイトロゴは何でしたっけ、某なんだったっけ、某日テレ深夜テレビのロゴっぽく作ってくれたやつが送られてきました。
うん
ね、どれだったっけ、ちょっと、あれでしたら紹介しようかな。どこだ、保存場所どこだ、ははひはあ、うんうん、違う、並び替えよっ、はひはーはーあは赤さたな浜やらははひここか、はい、よいしょ、これでフォルダを開いて、お、どれだよいしょ、トゥ、これで日付順、ん、ほら、はい、おレイブンズ水曜はナイトちょっと待って読み方間違えてしまった。レイブンズナイト、ほうなるほどね。さあ、ゲストにはまだ呼ばれてないっていうことですね。はい、最初さんには、最初さんは改めてね、きっちりと活動されたレイブンズ水曜はナイトっていうことでですね、お声かけさせていただこうかなって思っておりますので、よろしくお願いいたします。シンプル読み間違い、ね、レイブンズナイトの、ありがとうございます。よいしょ、 そんな感じでですね、そう、私の、あ、そう娘ちゃんといえば、その最近ね、ちょっとやっとこさ、告知というか、何でしたっけ、あれはやってなかったんですよ。制作配信とかやってなかったんですが、
うん、
そのゆうづきねくさんって VTuber 配信者さんがいらっしゃるんですよ、
うん、
はい、でその方のね、モデルを最近ね、私公開させていただきました、はい、ゆうづきねくさんっていうね、方の配信者さんのね VTuber さんの、うん、こちらはですね、オリジナルではなくて元あったあの 2D モデルですね、それを、アレンジしたものですねということでですね、その作らせていただきました、俺の趣味で女性の服着させてますけど男性です私のね、X のトップに載っておりますが、まあ、こんな感じでですね、こういう 3D モデルとか、作っております。まあ、この方はね結構 FPS バロラント APEX 等々そういったゲームの配信もやってますんでね、ぜひぜひ して要チェックしていただければと思います。もう一方ね、この方の相方の方の、モデル制作依頼もちょっと今お受けしてます、実を言うと。はい、なのでね、それもちょっと制作とかやる予定ですので、まあ今後楽しみにしておいていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、あと何、あとはマシュマロですね。マシュマロに来ているやつも読んでいきたいと思います。マシュマロ、エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうも
こんばんは。今
日のお題、寒いのでですが、私は寒いので、詐欺師に個人情報を取られてしまいました。うおっと長く書くと長くなるので、TKO の、木下さんと同じような被害届を出すと言って警察と偽る人と1時間半以上ビデオ通話をしました。心が一気にマイナスになり、一寸体調を崩しました。ちょっと体調を崩しました、アリスさんが調べてくれて似たような被害もあるようなので、固定電話だけじゃなくスマホでもお気をつけください。そんな間抜けは私ぐらいでしょうか。普段知識としてはあってもなかなかわからないものだと怖いと思った瞬間でした。 MC のお二人は詐欺師に遭遇したことはありますか？撃退方法を教えてください。そんな間抜けな私は X と申します。あ、 X さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやでもね、私がその最近あったやつね、これね絶対やばいと思うのが一つありますので、皆様にちょっとこの場で紹介しておきたいと思います、X さんいた X さんに100分ずつ送っておきましょう。そう、私ですね、Apple のアカウントっていう点かな、Apple のアカウントを2段階認証してるんですよ、で、その Apple のそのアカウントにログインしようとしたら、私のスマホにですね、スマホにそのワンタイムパスワードが送られてくるんですよ。はい。で、何でしたっけ、そのお客様の Apple ID 確認コードは次の通りですみたいな感じで通知が送られてくるんですが、で、
でそれタイミングが合っちゃったか。
違います。それと全く同じ発信元から。あなたの Apple ID 以上 iCloud はロックされました、サインインして認証のロックを解除してくださいみたいなのが送られてきたんです。
ある、
はい、でそれ見ると当然何でしたっけ、 URL が本家の iCloud と Apple のやつは違うんですよ、これね、言ったら同じアップル本家で送られてきてるその認証コードの相手から、同じ相手から送られてきてるの、これどうやってんねやろみたいな感じでね。
差し出し元ってことでしょ。
そう、差し出し元が
同じメアドで来るんですよ。
あ、メアドじゃないんです、しかもSMS なんですよ、ショートメッセージ。
あ、 SMS も来ますね。
そう、同じ差し出し元からショートメッセージ。これね、その何が厄介かって言ったら、その何でしたっけ、言ったら本当に同じ差し出し元から来てるので、これ絶対騙されるだろうってね思いました、気づかない人はね。
まあそうだよね。
そうなのでね、
僕ももうさ、
はい、
毎朝さ、
はい、
あれですよ、もう夜中から朝にかけてだけでも200通ぐらいさ、
はいはいはい、
さ、削除するのが大変なんですよ。
そう、あとはね、アマゾンなんかもマジで同じ差し出し元から、
そうなんですよ、なので
来るんですよね。
迷惑メール振り書きみたいのができない時があるんですよ。
はいはいはい、そうなんですよ。
なので
これ、ね、
でそう、とりあえず身に覚えがないものは全部無視してるし、
はい、
だけどちょっと笑ったのが、楽天からのお知らせですって書いてあるけど、はい、メアドはアマゾンっていうね。でもあれです、X さんの時は、
はい、
あのちょっと警察沙汰があったって聞いたんで、まあ、どうしたのってことで、向こうは守秘義務があって話せないって言ったけど、うんうん、僕は別に守秘義務があっても、うん、家族とか、
うんうんうん、
あので、まあ、親しい人とかに相談っていう形なら言うことあるよって言ったの、はいはいはい、
うん、
そしたらじゃあ聞いてって言って聞いたんですよ、
はい、うんうん、
で僕はちょっと怪しいなって言って、
はい、
で調べて、うん、はい詐欺決定みたいな感じで、
さすがだ、
ここはねもう詐欺プロになってきたよ
ね。まあ、そんなこんなでですね、ちょっとだいぶ寒いので、私ちょっと一瞬だけトイレ行ってきていい？
行ってらっしゃい。
めっちゃ寒い、めっちゃ寒い、ちょっとアンビリカブル、アンビリカル、
アンビリバル、あれあれ
は、アンビリカルケーブル切断してちょっと行ってきますね。
行ってらっしゃい。稼働時間、間違えないでね。
すすすすす。
アンビリカルケーブル、もうすでにエヴァ何号機かわからないけど行ってしまいました。なんかいつも部屋の中にトイレがあるのかなってぐらい早いのにね、なんか不思議な感じがします。でもなんであんなにこう早くことを済ませられるのか、うん、むしろなんでこの放送の短い時間に行けちゃうのかがよくわからない。そんなに水分取ってるわけじゃないと思うんだけどね、代謝がいいからなのかな。これもねちょっと不思議。まああれだよね。まあ詐欺はね、ほんと、僕のちょっとね、尊敬するお方がね、あまりにも、素直すぎて、ずっと詐欺に遭うので、僕が本当に守らなきゃと思って、話を聞くたんびに、これを詐欺、これ詐欺って止めてるんですよ。だけど、その人、言霊の大先生なんだけど、素直すぎちゃって、どうしても信じる方を先に優先させてしまうのでね。本当にね、困ってます、僕も。だから本当に、もうなんか、いいお話、お金のお話が来たら、もう、すべて僕にまず相談しなさいって言ってるぐらいに、あのね、先生って呼んでる方でも、詐欺に会うので大変です、もう。
ただいまでございます。ただ
いまでございます。おかえりなさい。
ちょっとアンビリカルケーブル接続します。寒い、寒い。
アンビリカルケーブル。
接続完了。
なんでアリスちゃんしかいない時間にアリスちゃんに告白しちゃおう。アリスちゃん好きだ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はデカトイレ出さないのかって言って。あれはゲームの時だよね。
ゲームの時でね、分かりやすいように出してはいますが、そうアリスさんがいる。アリスさんがいるときは、ね、別に、ね、なくても、
いやゲームの時もアリスはいてもアリスの頭がそっちのけになること多いからね。私アリスのゲームの中にいるときは空っぽになるときあるから、
ね、モグルエイチャルさん、モグチャルさんですね。
モグチャル、
ね、いやもう久しぶりに、レイブンズナイト中の2時間は持つんですけどね、今日は本当に寒いのかね。おかえりなさい、ただいまでございます。おかえりって言って、おかえりって言ってもらえる幸せ、
いい言葉だよね。
いい言葉だ
と、おかえりなさいって。僕家では誰も言ってくれないから。シャボン、
うどん伯爵さんに告白されてるじゃないですか。
ありがたいことですな。
いいですね。
うん、
いいですね。
え、エイちゃんさんが羨ましがってるな。
え、うん、いや俺も告白されたいな。私最近
というわけで、
はい、
誰か HR さんに告白して。アリス目つぶってるから。うーん、HR さんに告白して。
ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。 HR 兄貴好きだ。 ありがとうございます。ハリスさんもう目開けていいよ。
あ、
はい、エイチャルさんラブありがとうございます、ありがとうございます。
あ
ー、いやー、よし、エイチャルさん告白だ。
告白だそうだぞ。
告白だそうです。
エイチャルさんがリュウジョウちゃんに告白。
俺リュウジョウちゃん、うんね、 目をつぶっているアリスさんが可愛くて HR さんに願いいかない
これな、これ ねプロの方だともうなくなってるんですよ。
はははは。は
なんかアバター古いやつかな、これ。なんかこれしか、これこのこの猫耳アリスは持ってるし、
はあはあ、
でもハロウィンアリスは確か持ってないような気がする。
なんそのそのね、なんか名自体が、あの、うん、見てねの機能のあれなんですよね、確か。
そうなんです。だけど、うん、なくなっちゃったと思うんで、見てねじゃなくて V ロイドスタジオの、
はい、
あれで、なんかあの、
あ、 V ロイドスタジオにはもともとその目ないんですよ、ベータ版でも。
ん？
ベータ版にもその目ないんです、実を言うと。V
ロイド、そっか。
そう、 V ロイドスタジオにそう、
そうだそうだ。
そう、もともとあるのが、
うんうん、そうだ、見てねで操作するんだった。
そう、そうなんです。見てね専用のやつなんですよ。だから、
ない、今ないんじゃないかな。うん、
そうなの？
うん。ないと思うんだ。ね、
その、バツ目は見てね専用なんですよね、確か。
うん、
確かにその手口じゃないんです
けど、でもこれならいくらでも作れるぞ。
いいね。その俺もね、一応このモデルは古いのであんまり標準入れてないです。表情入れてないんでね、うん、ニコニコここ こすると眉毛が消えちゃうのよ、これ。ニカ
ー、うん、消えた。
ニカー、ニコニコ、
もう
っていうの一応ね、表情は入れてるんですけど、私基本的に表情描いてもね、目は細いんであまり変わらなかったりします。熱です。さあ、ということでですね、そう、最近ね、詐欺被害とかものすごい、横行してるのでね、皆さん気をつけてください。では続きまして、掲示板、地点師ケルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
眉毛見えるのはちょい手前に出しておかないと。そうなんですよね、眉毛なくなると迫力が出ますね。このモデルはね、調整する前のやつなんでね。で、基本私表情、表情は変えないので、うんうん、既に風邪をひいたケルムです。こんばんは。どうもこんばんはです。あ、治ったみたいですね。治癒はしたそうです。ほうほうほうほう。寒いので、レッグウォーマーを装備しています。お、レッグウォーマーいいですね。
いいですね。
あとは、夏場にお世話になったネッククーラー。自分の持っているのはスイッチ切り替えでウォーマーにもなるのですが、欠点があります。クーラーにしろウォーマーにしろ、内蔵バッテリーが3時間しか持たない。
あ、短い。また
モバイルバッテリーを接続して充電しながら使うということができません。なので一時的にって感じになるかな。そう、何でしたっけ、ネッククーラーで、ペルチェ素子を使ったやつ、
うんうんうん、
ネッククーラー、それなんですが、電流の向きを逆にすると、ウォーマーにもなるんですよ、
う
ん、ペルチェの
仕様
ね。
そうだな、うん、
そういえば今年は会社でインフルエンザ予防接種の集団接種のアナウンスがないな。各自好きな病院なりに行って受けてこいってことかな、っていうことではございますが、インフルエンザの予防接種さ、
受けた。
高いよね。
高いからシャワリので受けた。
あ、それならまだいけるのか。いや、ね、私の妹がさ、受けに行ったんですけど、高かったって言ってましたね。
そうなんですよ。そう、多分 3,4 千円だと思う
ね。予防接種価格どれぐらいするんだろうね。高齢者の場合は意外と安かったりしますね。
うん、
インフルエンザね、私は
ちなみにね、
はい、
レッグウォーマーをね、
うん、
腕につけるんです、僕。
ほう。
そうするとアームウォーマーになるので。
はははは、いいっすね。
とってもあったかいんです、これが。
そういえばレッグウォーマーで思い出したんですけど、私のね、何でしたっけ、学生時代さ、
うん、
ルーズソックスがめちゃめちゃ流行ってた時期なんですよ。
うんうん。
なのであれがあったかいとかっていうことはよくやってましたね、言ってましたね。でもそのルーズソックスあったかいとかっていう人ほど、めちゃめちゃミニスカだったりすることがあったんですよ、うん、おいおいおいみたいなね。まあ、でも ども最近はどうなんでしょうかね、冬場になるとさ、
うん、
絶対領域装備してる方とかさ、
うん、
タイツを装備してる方とかが増えてくるのでね、
うん、
まあこれ以上は言わないですけど、
絶対領域を装備するっていう考えがすごいな。なんかこうなんだろうね、脱却できそうな感じの、
はい、なるほど、
わけわからない感じ。
絶対領域を装備するっていう、造語、謎
パワーワードだな。
寒いので絶対領域を装備する。絶対領域は装備するもの。
時計部を装備するのか
ね、
へそ出しを装備するのか、
いやーまあまあ装備するんじゃないですか。寒いので絶対領域を装備する、
へそを装備、
へそを装備、うん、むむむ、今日は寒いになってるけどいつもは変態なんだよね。今日は
本当だ、
今日寒い、
寒いの、寒いの、寒いになって、
寒いんでね。さあということで、そう、余計に寒くなる、まあ確かに、ね、いろんな意味で寒くなりそうですけどね、はい。まあ、インフルエンザの予防接種ね、これね、
いや僕さ、
はい、
打つときにさ、うん、いつも血液取るところの血管でさ、
うんうんうん、
この辺でいつも取って血液取ってます感じで、
はいはい、
腕を出してここら辺って示してしまったら、
はい、
筋肉注射だったんだね。
だ
血管じゃなかったと思って、
はい、
そうだったって。
筋肉注射とね、血管に注射するやつとまた全然違いますからね。
筋肉注射の時ってキュイーンって感じで、こう筋肉がキュイーンってなる感じがするじゃないですか。
あー、俺めっちゃ脱力するからわかんない。
脱力するのか、
うん、
なんか筋肉がなんか水が入ってくる感じの、こう引き締まる感じのクイーンって感じ。
なんか肩がさ、
うん、
肩の治療をするときに痛くても脱力しないといけないっていうのがあって、
うんうんうん、
その技術が身についてしまったのか。力入れるとさ痛いじゃないですか、逆に、
うんうん、
でもついつい痛いと力入っちゃうじゃないですか。だからね、そういったのがあるのかなって思ったりしますけどね。脱力しないと、そう、うん、脱力しないと痛いんですが、うん、痛いと
力入る、力は入れないけどね、
うん、だから私は本当になんか脱力する、まあ最近ね、行ったね、整骨院の方もなんか脱力するうまいなって言われました。
脱力がうまい。
いやもうびっくりするぐらいね、そこ安いんでね。
うん。
お世話になってます。お世話になってる
方の。脱力のプロか。
脱力のプロです。いやそこはね、この前ちょっと右肩が痛くなったので、ちょっと行ったんですけど、先生がちゃんとね、ゴリゴリ腕のいい先生がゴリゴリやってくれて。でウォーターベッドもあって電気も流してくれて、
うん、
で帰りに湿布くれるんですよ、
うん、
でそれでなんと、まあ、保険込みですけどワンコインですよ。
おお、
ワンコインですよ。
500円
です。
いいね。
え、それ採算取れてんのって俺正直思っちゃいますけどね。え、でもほら、3割負担で500円だとしたら、
うん、
でも病院の儲けって1500円じゃないですか、言ってしまえば、
うんうん、
でしょ。でそれで湿布配りの、
うん、
電気とかウォーターベッドとかそういうの考えたら、みたいな、ええー、の、
ね、
みたいな、
うん、
はい。
いやでも僕さ、
はいはいはい、
最近お腹下すからさ、
はい、
でどうしてもなんかもう体の体温をさ、仕事場で毎朝測ってこいって感じちゃったから、
はいはいはい、
測ったらいつも僕は36度7分ぐらいが一番元気な時なんですよ、
うん、ああそんなもんですね私も、
うん、だけど最近36度1分とか36度4分とかさ、なんかちょっと低めだなって思って、
はい、
それで低いからお腹壊すのかなって思ったんですよ。
うんうんうん、
で代謝が悪いってだからなと思って、
はい、
何がいいかな、漢方もらいに行きたいなと思って、
うん、
近場の病院に行って、あのすみません、今日はちょっと漢方処方してもらいたくて来ましたって言って、
はいはいはい、
事情を話して、
うん、
それで一応当帰錯覚さん、
うんうん、
がいいかなとも思うんですけれども、十全大補湯と補中液湯とどっちがいいですかねって聞いたら、
はい、
すみません、僕あの漢方よくわからないんで、お医者さんに言われてすみません、じゃあ当帰錯覚さんでお願いします。
アリスさんの方が詳しい定期
まあしょうがないけどね、漢方についてはね。
まあね、確かにあのー
うん、
義務教育
っていうわけだ。なんか変なお医者さんとの会話をして帰ってきて、
はいはいはいはい、はい、ね、元主人さんがインフルエンザといえばその香港型とか A 型とかあるのかなみたいな感じでね。
うん、
あとはあの絶対領域なんかね、言葉だけ聞くと守備力高そうで、このあとその脱力するのがうまいっていうのは褒められてるのかっていうのは、それね、あれなんですよ、実際に褒められてるというか、うん、あの力抜くうまいですねってなるね、ここをこわばってしまうんでっていうのはね、その肩が痛いとかそういったのって、まあ、肩を私痛めたんですよね、いわゆる四十肩というか五十肩というか、
うん、
実際にそれじゃない、まあそれじゃないですけど、そういう症状に近いものになって、それを動かさないといけないんですけど、無理やりね、
うん、
そう動かすのに痛いから力が入るっていうのがあって、それを脱力しないと治療に先が進まないからね、力を抜く練習みたいなね、
うん、
ですお医者さんは漢方専門外だったかっていうことですというわけでですね、掲示板の投稿もこの辺かな、ちょっと確認したいと思います、うん、掲示板の投稿更新ボタンポチッとな、はい大丈夫、マシュマロも一応念のためにチェックポチッとな、はい大丈夫、というわけでですね、今日のお題のコーナーでした。はい、というわけでいい時間となりましたので、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいましょう。はい、すでにご存知だとは思いますが、YouTube でコメントいただいている方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。ちょっとなんか固まってるからちょっとバラしとこうか。なんか人が固まってるような気がするんでね、バラしとこうか、はい、
どの道だって空中から降ってくるじゃん。
あ、そっかそっか、うん、なんだって、メインコンテンツ来た来たよ、オンスロットで3万分食べたいさあ、というわけでですね、バトルアコマンド入力いたします。そう、YouTube でコメントいただいた方には強制参加のバトルロイヤル、最後まで生き残った方には当配信で使える500分図が送られます。皆様準備はよろしいでしょうか。バトルアコマンド入力しちゃいますよ。今日はいっぱいいるね、いっぱいいるよ、いきます、
いっぱいいるね、
3、2、1、ポチッ、バトルアコマンド入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えました。上空から降り降ってきつつ、1個星があるので、それを誰かが確保して戦闘スタートでーすさあ始まりました、東海神恒例のバトルロイヤル、今日最後まで生き残るのは誰だ。緑の体力ゲージが0になると戦闘不能となります。おっと、1名2名と戦闘不能になっております。さあ現在体力ゲージが半分以下になって拡散している中、現在体力を結構残している方が、おっと白ガラスさんが結構まだ半分体力残しておりますね。さあ、おっと、これ俺戦闘不能、これで八百長疑惑は入れたか。さあ残り5人、おっと残り3人になりました、白ガラスさんと、小金井楓さん、うどん伯爵さん、さあっと、うどん伯爵さん、カエルさんが戦闘不能。さあ白ガラスさんとうどん伯爵さんとの一騎打ちだ。体力的には白ガラスさんがわずか、うどん伯爵さんが回復アイテムを確保、これは決まったか。正面からの殴り合い、 さあどうなる。あっとこれ白柄さんが第4回復アイテムをこれはキープできる。さあ宇野伯爵さんも回復アイテムを確保しない。さあ正面からの殴り合い、これはいい勝負。どちらもワンパン圏内。どうなるどうなる。宇野伯爵さんが回復アイテムを、まあ、やっぱり取りに行かない。でも決まりました。本日の勝者は宇野伯爵さんです。おめでとうございます。
なんか分かんないけど面白かった。取りに行かない、やっぱり取りに行かない。
はい、おめでとうございます。というわけでエンディングです。
面白かった。
いやー、いい勝負でしたね。
どんどん回復アイテムをウロフシャさんが取りに行かない。やっぱり取りに行かない。
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日なんですが、私とアリスさんが一緒にやってますセブンデイズトゥダイ無双の、ね、配信明日を行う予定でございます。なんで勝ったのか不思議。いやでも、あの作業の段階ではこのワンクシャクさんの方がね、体力的には随分と、余裕を持ったとは思いますんでね。そんな感じでですね、明日はセブンデイズトゥダイをやる予定でございますが、で今週末ですね、金土日ちょっとどこかになるかはわからないんですが、あれやる予定です。はい、なんか最近流行ってる、昔ね、フリーゲームで流行ってたエロナってゲームの続編でエリンっていうゲームが出たんですけど、視聴者疑似参加型の、来た人全員妹に釣る配信をやる予定でございます。はい、このエリンっていうゲームにはね、プレイヤーの仲間として妹っていうキャラが存在するんですが、そう、来ていただいたリスナーさんを、全員妹にするっていうね、配信、まあ、逆縛りプレイですね。妹になってやるぜっていうことですね。そう、こんな感じのね配信を、行う予定でございます。このポイントはね、多分土曜日かなにやるかなと思ったりしておりますので、ね、またよかったら遊びに来てください。はい、というわけで、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって西側バーチャルデッドシスター、胡蝶姫ことアリスセルビブでした。
この2人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさーん。おやすみなさーん。